新年明けましておめでとうございます。経済総合分析手法のお時間です。今年もよろしくお願いいたします。さて、本日は共感からシゾフレニアへ、そしてサブモダリティ論という形でのこう社会科学的なこう位置づけを探っていくということですね。お話ししていきたいと思います。さて、人と人とが共感をし合うことっていうのはとても素晴らしいことでして、それによってやはりお互いが理解できるということもあるんですけれども、それ以上にやはりお互いがお互いを信じ合うことによって、こう一つになってお互いの力を得ることができるっていうことが一番大きなポイントなんですよね。これはこう1対1で2人でもそうですし、3人でも4人でも5人でも、もっと大人数でも、そうですね、みんなの力が合わされば、結局そう、みんなの力を借りて、みんながその力を得ることができるんですね、互いの能力をね。それはとても素晴らしいことなんですよね。例えば、その、私が昨年、上海のセミナーに伺いました。この時、ジェーン先生とアレン先生、お二人とも本当に素晴らしい先生でして、そして、やはりそのセールス、そしてビジネス、双方の極められた先生だったんです。で、それぞれのこの優しさと厳しさ、それをお二人の先生が互いに兼ね備えておられる。そして参加者の皆さんを本当一人一人生徒のように、学生のように、そして父親、母親のように本当に優しく、そして厳しくご指導いただきました。でもその様は本当にその一つの家族のようでありまして、そしてまあ上海ですね、上海の湖水地方、少しこう湖の近くのとても景勝地でありました。とても幻想的な夢のような、そんな5日間6日間でありましたが、本当にそこから得たものは大きかったですよね。そしてそういった素晴らしい場というのは、皆様のご家庭もそうですね。本当に皆様のご家庭に、本当にそれぞれ父親、お父様、お母様がおられ、そして互いの力っていうのを本当共有し合うことによって、もう一つ大きな力が生まれて、そしてそれが家庭になっていく、そういった奇跡のもとによってお子様は育っていきます。それはとても奇跡なのですけれども、素晴らしいことなのですけれども、けれどもそこにですね、もし何らかの行き違いがあった場合です、そこの縁がまあ切れる、本当にまあ新春から非常に縁起の悪いお話ではあるんですけども、そうなった場合にどうなるか、やはりそのまず能力的にお互いの先生方もそうですし、まあ、会社様でもそうかもしれないですね。お互いの能力というのを貸し借りし合って、そしてお互いがお互いの能力を保有していた状態から、まず自分だけの能力になってしまうんですね。別離ということを伴うこと、その別離を伴うことによる能力的な喪失ですね。そしてまああとは心理的な喪失です。お互いの心を身近に感じることができなくなる。でまあそこでもし寂しさというのを感じた場合、やはり相手を自分の心の中に置いて、そして慰めようとするんですけど、そこでもう一歩ですね、一体化しようとしてしまった場合、その時にその人は思いがけず、その左右というか内外というか、それをまたいでしまうということがあるんですね、一人の人格の中に。この場合やはり非常に大きな矛盾が生まれますよね。その内と外というのは、例えば細胞であれば細胞膜でありまして、まあいろんなものの中に内と外の境界というのがありますよね、城壁であったりとか。その左右をまたぐという場合は、その境界線ですね、自分自身がそれになってしまうということなんですね。これはやはり非常にこのその人のこの認識ですね、物事の認識というのに非常に問題をきたすのかなと思いますね。例えばこの内と外の認識が曖昧になった場合、例えばこの会計は会社の会計なのか、家事の会計なのかということがわからなくなったり、 あるいはそうですね。愛というのは内側に向けられたものをよく言いますけれども、そして信用というのは外側とのつながりですね。その両者の区別がつかなくなったりとか。そうするとやはりコミュニケーション、お互いの対話意思伝達に支障をきたして、そしてまあそこからその人間関係がうまくいかなくなるといった弊害もありますし、そしてまあ自分の中の内心ですね、自分のやはりその人格とか心理とかが混乱をしてきて、そしてやはり自分自身の能力もまたそこから落ちていってしまうと、さらに落ちていってしまう。私も自身も少し経験がありましたね。やはりこの中学入試を通しての出会いですね。そこで私の場合はその、喪失感からというよりも全能感からですね。自分は万能でありたいという思いから、私もちょっと真ん中に立とうとしてしまって、するとやはり欲をかくといけないのか、非常にこの認識力が悪くなってしまいました。ありましたね。まあ、だからそうですね、分をわきまえるというのは矮小になれということではなくて、やっぱりこの境界線というのを乗り越えるっていうか、その上に立つというのは非常に孤独な行為であるというか、不条理な行為であるというか、まあそういうことを諭した言葉だったのかなと思いますね。で、さて、サブモダリティっていうのは、これは言語学的にこのモダリティと言われているものがあるんですけどね。これの要素なんですよね。で、NLP というのは、ニューロリンギスティックプログラミングというのは、このサブモダリティを操作する技術であると思うんですけどね。で、まあ、これが学問的に文脈がつながらなかったっていうのは、だからまだモダリティまでしか学問的に定義されていないので、その構成要素であるサブモダリティとは何かとか、そしてさらにそのサブモダリティを操作するとは何かなどということは、とてもその、まだまだ未定義の分野であるということだけだと思いますね。だから定義をしていけば、サブ NLP という技術を社会学的に定義し直すことによって、社会学から語るということもできるようになると思いますけどね。私はやはりそういう試みを、まあ今年はまあ東京大学で社会学会が開かれますので、ぜひぜひ伺わせていただければと思いますけれどもね。そして今まで申し上げてきましたような、もしこの人間に2つの縦と横の境界があり、そしてそれが二重に掛け合わさることによって4つの領域がある、まあ私は小高高上と呼んでおりますけれども、この4つの領域を考えながら、そうですね、だから経済を総合しながら分析するということなんですよね。分析をしながら総合するということですね。そしてその分析をしている段階で、あまり人様に見せて良いものではないということですね。このサブモダリティないしは心象というものですね。やはりその、きっちり形に組み直してみて、そうですね、そのギャップですね、その落差をお伝えするということの方が大事かなと思いますね。そして暗号通貨の台頭です。ビットコインはこの年末年始に3割ほど値を上げました。値を上げたということよりも、値動きが元来ないと言われていたこの年末年始に大きく動いたという、そこに新しい展開というか台頭を感じますね。本日もご清聴いただきありがとうございました。これからもよろしくお願いいたします。ごきげんよう。